休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に5番柳橋孝子君の発言を許可いたします。ご登壇願います。5番柳橋孝子君。
初めからいきます。議席番号5番市民クラブの柳橋候補です。7月の選挙で地元をはじめ皆様のご支持をいただき、再びこの場に立たせていただいております。立候補の時から最年長だと正直に言い続けてきました。他市町村では先輩たちがたくさんおられるのですが、滝沢では私が最年長です。本人は気力、体力ともに高齢者という意識がほとんどありませんが、老害の人と言われないように気をつけてまいりたいと思っています。ただ無駄に年を重ねてきたわけではないと自覚しております。若い時のことを思い出し、今までの経験と培ってきた知識、知恵を出してこれからの議員生活を生かしていきたいと思っています。あくまでも市民感覚を忘れずに議員目線で活動してまいります。では通告に従いまして一般質問に入ります。大きな項目の1は高齢者の実績や経験、知識の活用についてです。第2次滝沢市総合計画の基本計画案には4つの視点により政策が挙げられています。その一つに子ども真ん中滝沢があります。時代を担う子どもたちを安心して産み育てられる子育て環境の充実と、子どもの成長を後押しする子ども真ん中滝沢を作ると謳われています。子どもは地域の宝、滝沢の宝、大きく言えば世界の宝です。子育て環境の充実や子どもの成長の後押しは滝沢市にとって最も求められている課題であると認識しています。しかしながら、ある住民から子ども真ん中高齢者隅っこの滝沢にならないようにお願いねとの声がありました。また先の4つの視点の柱に働く滝沢というのがあります。働く場の創出を推し進め、若者を中心とした市民の皆さんが生き生きと働く滝沢を作るとあります。以上を踏まえて次の3点について伺います。括弧1、子ども真ん中高齢者隅っこの滝沢にならないようにとの住民の声について市長の見解を伺います。括弧2、働く滝沢についてです。生き生きと働く場が必要なのは若者だけではないと考えます。将来のために若者を育てるのは大事なことであります。そのために若者の指導や見本となるように中高年の実績と経験を活用することが市の働く場の充実になると考えますが、見解をお伺いします。3、高齢者には社会に必要とされる方を、力を持った人がまだまだ存在します。シルバー人材センターの仕事は その一環と考えますが、それ以外にその知識と経験、知恵を生かせる場の創出が必要と考えますが、ご見解をお伺いします。次に大きな項目2の共助の考察についてです。午前の質問にもありました通り、先の市議会議員選挙の投票率は 43.28% という驚くべく低い率でした。当然検証されるべき重大な事態です。一般質問でも今まで何度も投票率向上についてただされてきましたが、その都度期日前投票運営とかいろいろなご答弁をいただきて改善には至っていません。私は午前の質問の中 で特にそれを省いて、一番の原因は投票所の少なさだと考えています。例えば鵜飼の住民の投票所はビッグループ滝沢ですが、遠いところに住む車のない高齢者や若年者は徒歩で来られる距離ではありません。せめてニュータウンの内の施設やスーパーに投票所を開設するべきと考えます。市内も他の地域の投票所についても同様に設置するべきと考えています。また盛岡市では期日前投票所を2カ所のイオンモールにも設けました。このようなことを踏まえて投票率向上策の一つとして投票所を増やし、スーパーなど人の集まる場所に期日前投票所を設置するべきと考えますが、見解をお伺いいたします。
以上。
武田市長。
柳橋候補議員のご質問にお答えいたします。はじめに高齢者の実績や経験、知識の活用についてのご質問にお答えいたします。まず子ども真ん中高齢者隅っこの滝沢にならないことについてでありますが、子ども真ん中とは時代を担う子どもたちを安心して産み育てることができるよう子育て環境を充実させ、市全体で全ての人が子どもや子育て中の人を応援するものであり、高齢者に対する施策を軽視するということではないことをまず申し上げたいと思います。その上で第2次滝沢市総合計画策定指針で示したつながる滝沢、学ぶ滝沢、子ども真ん中滝沢、働く滝沢の4つの視点は、私の市長選挙における公約を踏まえ、今後第2次滝沢市総合計画で重点的に取り組む施策として掲げられたものであります。今年度の5月から7月までの間、市政懇談会や市長と話そうなど、市長と話そうなどを34回開催しながら、市民の皆さんに私の考えをお伝えし、さまざまなご意見を伺ったところであります。市民の皆さんとの意見交換では、優しさに包まれた滝沢の実現のためにも、高齢者や社会的弱者の方が健康で元気に生き生きと生活ができる地域を目指してほしいというご意見を多く伺ったところであります。そのようなご意見も受けまして、当初の4つの視点に加え、 子どもから高齢者まで皆さん一人一人が自分らしく健やかに充実した暮らしができる環境づくりを目指すため、生き生き滝沢という視点を追加し、5つの重要な視点を設定し、施策を展開する総合計画を策定してまいりたいと考えているところであります。次に、若者の指導や見本となるように、中高年の実績と経験を活用することについてでありますが、事業者の多くは少子高齢化や人口減少により働き手が不足しており、特にも中小企業や小規模事業者では、長年蓄積された技術や経験が若い世代に継承されないことが深刻な課題となっております。事業経営者はこの直面する課題を解決し、事業を継続していくためにも、定年を迎えた社員の継続雇用などにより、技術や経験を若い世代に継承する取り組みが行われているものと捉えております。また、国においては、働く意欲のある高年齢者が活躍できる環境整備を目的に、高年齢者雇用安定法を改正し、65歳までの雇用確保が義務化されており、今後、若者の人材育成のために、高齢者に期待される役割は大きくなるものと認識しております。次に、シルバー人材センター以外に、高齢者の知識と経験、知恵を生かせる場の創出についてでありますが、現在、全国的に少子高齢化が一層進行し、令和7年には団塊世代のすべての高齢者が75歳以上に達します。本市においても高齢者人口、特に後期高齢者の人口は増加傾向にあります。また、独居高齢者の方や認知症の高齢者の方も増加しており、介護や高齢者の暮らしを支える支援ニーズが年々増加しているものと認識しております。このような状況下、高齢者が知識と経験、知恵を生かせる場の創出が何より大切なことと考えているところであります。シルバー人材センター以外における高齢者の活動の具体的施策の一例といたしましては、自治会等の協力のもと開催している通いの場である生き生きサロンや、高齢者が主体的に社会活動に参加できる睦弥大学等の高齢者を対象とした事業を行っており、同じ世代で交流を深めたり生きがい作りを行う場となっております。また、市民の皆様による活動として、認知症について学びを深めた皆様によるチームオレンジや、地域の担い手養成講座を修了した皆様による担い手ほっこりの会が発足し、活動しております。これらの活動の推進にあたっては、自治会、民生委員、老人クラブ、各種ボランティア活動などの地域における様々な主体において高齢者が活躍し、支援を必要としている地域の人を支えていくことが重要と認識しております。このような場において高齢者の皆様が知識や経験、知恵を生かしていただき、元気な高齢者が支援を必要とする人のサポーターとして活躍できる、そのような互助の取り組みを支援、創出してまいりたいと考えております。
大使政府管理委員会委員長。
私からは投票所の増設についてのご質問にお答えいたします。先に執行した滝沢市議会議員選挙の投票率は 43.28% であり、過去に滝沢市で執行した選挙のうち平成27年の岩手県議会議員選挙の投票率 43.25% に次ぐ投票率でありました。また投票率はここ10年程度で見ますと、平成21年に執行された第45回衆議院議員選挙における 71.8% が最高で、翌年22年に執行された第22回参議院議員選挙通常選挙では 58.29% となり、以降は 50% 前後ではあるものの、全体として低下傾向になっております。投票率の低下につきましては全国的な傾向でもあり、今年度に執行された県連市長の選挙においても投票率が低下していることのであります。投票率が低下する要因として、一般的には天候や選挙の争点、候補者の政見、選挙人の意識などさまざまな要素が総合的に影響するものと考えております。そのうち選挙人の意識としては、令和元年の第25回参議院議員選通常選挙及び令和4年の第26回参議院議員通常選挙執行後に、公益財団法人明るい選挙推進協会が実施した全国意識調査では、投票しなかった理由として選挙にあまり関心がなかったからが令和元年で 30.9%、 令和4年で 35% となっており、それぞれの調査においても最も多い理由となっております。また適当な候補者が政党もなかったからとする理由が令和元年では 21.7% と3番目に多かった理由でしたが、令和4年では 28% に増加し2番目に多い理由となっております。選挙管理委員会では投票率の低下傾向を改善するため、いくつかの取り組みを行ってきております。一例としますと、平成24年以降に執行した選挙では、それまで繰り上げをしていた当日投票の終了時間を全投票所で午後8時までとし、県内他市町村の多くが投票終了時間を繰り上げる中、本市ではこれまで終了時間を維持しております。また利便性のために第12投票区の当日投票所を月ヶ丘小学校から滝沢中央小学校へ 変更し、期日前投票所を市役所からビッグルーフ滝沢へ、羽の木沢山活動センターの図書コーナーから体育館へ変更しております。このほか平成28年執行の国政選挙からは、盛岡大学及び岩手県立大学に期日前投票所を設置し、学生に向けた投票環境の整備に取り組むほか、選挙事務従事者に大学生を採用する市内各学校での受験者教育に注力するといった将来の投票行動へつながる活動に取り組んでまいりました。当日投票所の設置場所については各投票区内の代表的な施設としております。新たに投票所を増設する場合、投票区の見直しのほか、使用可能な施設の確保、投票立ち会い人および投票事務専従者の従事者の確保など課題があり、これまでも選挙人の多い投票区で投票所の増設についての検討調整を行った経緯がありますが、実現には至ってないところであります。また期日前投票所の設置場所については、駐車場があること、バス路線があることなど交通の便についても配慮しているほか、期日前投票を行う期間、投票立ち会い人及び投票事務従事者の確保などを考慮検討し設置しております。また設置にあたっては、一人の選挙人が複数回数投票をすることを防ぐために、選挙人名簿をオンラインにより常時確認し、選挙人を受け付ける必要があります。この選挙人名簿確認を行う環境は、一般的なインターネット回線ではなく専用の回線を用意する必要があることから、これまでに期日前投票所を設置した箇所以外で新たに設置するためには、環境の整備が必要となります。このほか期日前投票所設置時の天候や大雨や暴風といった事態となることも考慮し、選挙人及び投票事務従事者の安全も確保する必要があると考えております。先に執行した岩手県知事選挙及び岩手県議会議員選挙では、このようなことを考慮し検討して環境整備を進め、期日前投票所を滝沢ふるさと交流館に設置しております。この増設を行った結果を検証しながら、今後も投票しやすい環境の整備に進めてまいります。
ご答弁ありがとうございました。子どもまんなか高齢者隅っこにならないようにならないような滝沢にという文言を言ってくれた人に、私は思わず拍手してしまいました。すごい言葉だなと思いました。 そしてその住民の声に対するご答弁は想像通りでした。しかしならば最近は市民の目にする力の印刷物などに子ども、若者という言葉がしょっちゅう出てくるのです。対し高齢者についての文言が極めて少なくて、若者定住や子どもへの支援ばかりで自分たちは取り残されるのではないかと感じている高齢者がいることも確かです。そのような不安を抱かせていることについてどう思われているのかお伺いします。
はい、議長。
竹田市長。
まず答弁でもお話ししたように私は総合計画、第2次滝沢市総合計画を進めるにあたって新しい視点を加えたということをお話ししたはずです。そして、議員がその拍手を送ったっていうのは分かりますけれども、それ以上にその言葉を政策として本来であればこの議事堂で言ってもらいたい。言葉を政策に変えることが議員としての務めではないかなというふうに私は感じております。一番はまずは川口議員からも補聴器の補助制度を、そういった話もありました。そして子どものことに関しましては、中田議員から学童での給食の、こと、そしてあと、山根議員からはご自身の経験から協力金貯金に関すること、やはり住民の皆さんからいただいた言葉はしっかりと政策としてお示しするのが議員としての務めではないかなというふうに私は思っております。
5番柳田市長。
市長がおっしゃったことは当然のことであります。私もその言葉に拍手しただけで終わるつもりはございません。それを一生懸命いろんな点で考えて住民の意図することをしっかりと議員活動につなげてまいりたいとは思っています。ご指導どうもありがとうございました。で、決して高齢者を置き去りにしているのではないということはもう重々承知しております。当然のことです。ただ高齢者イコール保護支援という意識が根底にあるのではないかなと感じました。それももちろん必要なことです。でも保護や支援だけじゃなくて高齢者を生かすこと、それも大事なのではないかなと思っております。高齢者というか中高年の実績や経験、知識の活用についての質問をしたのですが、それは高齢者を助けるのではなく反対に助けてもらってはどうかということも意味しておりました。これは多分私の伝え方が悪かったのかもしれませんが、ちょっと伝わっていなかったのではないかなと思っております。で、シルバー人材センターは市民の方々に本当に貢献していると思っています。必要とされている有意義なことだと思います。しかしシルバー人材センターは短期的臨時の仕事がメインとありました。滝沢には高齢者と言われる方でも各分野で活動してきた方、養殖に疲れてきた方、すごいライセンスを持っている方など計り知れない能力を持った方がたくさんいらっしゃいます。そのような方々の力を生かさないのは宝の持ち腐れではないかなと私は感じています。それはご答弁にありました高齢者に対する支援を高齢者がする、それもすごくいいアイデアですが、それ以上のことを私は持っている方に生かしていただきたいなと思っています。例えばです、総合計画作成のさまざまな場面で必要とされる 専門的なノウハウなどのために市内のその知識を持った方を探せば、外部のコンサルを当てにすることなく真に滝沢市に合った計画ができるのではないかと考えるのです。そういう方は自分から手を挙げたりいたしません。そのような宝を発掘するべきと私は思っていますが、その発想が終わりかどうかお伺いします。
議長。
佐藤企画政務議長。
はい、市の政策の決定の中での、外部の、市民の方への参加ということだと思ってございます。現在の総合計画策定にあたっては、AI 分析ということで、京都大学とかそういうコンサルが入ったのは分析のところでは入っておりますが、実際策定にあたってはそのコンサルというのは入っていないという状況でございます。で、さまざまな市民のところを回らせていただきまして、市長と話そうということでさまざまご意見があったというところでございます。で、総合計画審議会の中では公募の委員もございますので、公募して参加している市民の方もいらっしゃるということでございます。総合計画に関わらずも市民の方の高齢者の知識経験を活用するという観点からさまざま参画していただくということは大変重要と考えておりますので、さまざま今後姿勢を進める上でそういった観点でもさまざま検討していきたいと思ってございます。
議長。
5番柳橋候補。
昨日の僕次議員の質問の中で、多面的な視野を持った職員の育成に努めたとか、技術職員の不足には退職した技術職員を活用するなどのやり取りがありました。まさにそのことだと思います。先ほど例えば総研の作戦のためと言いましたけども、そのためだけではなく、高齢者中高年の皆さんがお持ちのライセンスをお借りして、そのノウハウを持って職員の指導にも当ててもらえれば、あるいは一緒に仕事してもらえれば、職員の質もきっと向上するし、市民への行政の対応ももっと迅速にできると思うのですが、いかがでしょうか。
議長。
佐藤企画総務部長。
はい、少子高齢化の中で市職員においてもその職員の確保というのは重要な課題となってございます。その中で、定年延長制度が始まりまして、今年度から段階的に65歳までは定年延長ということで、本当であれば退職になった方たちの先輩などの知識経験を若手に伝えていただくという形で、体制は整っているというところでございます。その中で例えば民間の先日の質問にありました大手の建設会社の動きとか、そういうところで、常時雇用というのはなかなか難しいわけですが、スポットで例えば知識経験を生かせるような場面があれば、そこは会計年度入職員等で募集しながら活用するとか、そういったさまざまな場面で、今後知識の継承というのは重要になってきますので、そういったところを活用しながら進めていきたいと思ってございます。
議長。
5番柳橋候補。
多分ですね、公募したりしたらその人たちってなかなか手を挙げてくれないって私の周りにもいます。ですのでぜひ探してください。それからいろんなライセンスを持った方たちを見つければすぐに対応できる仕事があると思うのですね。そういうのもぜひぜひ探して活用していただきたいと思います。いずれ発想の転換が大事だと思いますので、もっと視野を広げて行政の姿勢を広げた行政の姿勢を期待したいと思います。次に投票所の増設についてですけれども、5000人もありましたが、投票率を上げるためにはいろんな原因があると思います。それに対策があると思います。で、5000人に質問なさった方と以外で、私は投票所の増設に特化して質問させていただきました。理由は5000人の中でですね、ご答弁の中で 行配合の地域のこともありましたけど、滝沢はその逆だと思うのですね。人口も増えている、住宅地も増えている、なのに当日の投票所が全く取れない。そしてその時に事務局長から新選から県議選に対して 7ポイント上がったから投票所の数とか距離は関係ないのではないかなというご答弁があって、私えっと思ったんですけどね、それを言い切れるのかどうかもう一回お伺いしたいと思います。
藤倉総務課長を兼ねて選挙管理委員会事務局長。
午前中の答弁の方で、県知事県議選の投票率が、最低だったというところで、どう捉えているかというところのご質問で、お答えしたんですけれども、その中で、7%市議選よりもアップしているということで、必ずしもその投票率の数が、足りないとか距離が、どういうとかっていうことが直接その、投票率の、には影響していないのではないかなというふうにお答えしたところでございます。
5番やりましょう。
多分言い切れないと私は思うんですね。滝沢の投票所は当日の投票所は13箇所です。キツマイ投票所もありますけどね。ではこの人口が増えて住宅地が増えて全く増えていない投票所の数が、それが本当にいいのか、だいぶ前に同じような質問をしたんですけど、やっぱり同じような答えでした。それでその時確かに立会人が足りないとか Wi-Fi がないとダメだとかいろんなご答弁をいただきましたけれど、今回も思ったのはそれはできないこと、やらないことに対する理由付けにしか感じません。なのでやっぱり投票率を上げる、もちろん若い人たちやいろんな人に周知することも大きな要因だと思うし大事なことだと思いますけども、その一つとして当日の投票所を2倍3倍に増やす、そのための努力をしなければいけないと私は思っています。そのことについて本当に投票率を上げようとしているのか、その気持ちがあるのかどうか、もう一度今度は市長にお聞きしたいと思います。
はい、以上。
竹林市長。
まずは新選の投票率、そして今回の県民選の投票率、さまざまな見方があるかもしれません。しかし議員も気づきのことだと思ってますが、期日前投票所も、投票率が低かったところに増やしております。そしてあと当日の投票を呼びかける放送の仕方も変えてみました。そういった努力もしております。で、何よりも今課題となっていることが、まずは、選挙の立会になる方々がなかなか見つからない、本当に大変な作業をしながら職員を人その立会人の皆さんを集めております。まずはそういったところからこちらもさまざまな検討もしております。まずは投票率向上のためにまず今できることはしっかりと今回の県議選知事選に向けては準備をいたしました。そういったところも含めてですねやっておりますし、そしてあと主権者教育、各小中学校でも、模擬投票をやっていたり、高校生、高校でもやっております。これまで以上にも、教育の場面でもやっております。
そしてあと府県の皆さんにも私の時を挨拶する場面があれば、まずは投票に行っていただきたい。そしてあと子供を連れてぜひ投票所に行ってくださいというような挨拶もしております。ですから私も思っていることは、議員の皆さんもそういった投票率アップに向けてですね、さまざまなところで、お声掛けをしていただければ、まずは滝沢市側も一生懸命になります。議員の皆さんとも一緒にその投票率アップについてですね、活動できればいいのではないかなというふうに考えているところです。
5番、柳田志向。
もちろん私たちも選挙の前に本当に自由に自分たちの知っている人に必ず呼びかけています。投票所に行ってね、必ず投票してねと。多分私以外の議員も同じだと思います。頑張っています。でも結果は 50% ですよね。なのでやっぱりいろんな方法あると思います。で、私は今回投票所増設を特化してお伺いしましたけど、その答えが検討されるさてしたことはあるけど至っていないというのはいただきましたが、方向性としてこれから次の選挙に向けて考えてみる、増設もあるというのを私はお返事いただきたいのですが、その点をお聞きして終わりにしたいと思います。
藤倉選挙管理委員会事務局長。
投票所の増設につきましては、委員長の答弁にもございましたように、投票区の見直しのほか、使用可能な施設の確保ですとか、あと投票立会人や投票人従事者の確保などの課題がございます。また平成24年度には、須野地区の第9投票区の分割増設を検討いたしましたが、施設使用のところで調整がつかず増設に至らなかった経緯もございますように、1箇所増やすだけでも時間をかけた慎重な、検討が必要となります。ただ実際移動が、徒歩に限られるといった方もいらっしゃいますので、お住まいの地区により近いところで投票ができる環境というについての検討は必要であると考えており、その一つとして移動期日前投票所について、検討すべき取り組みだと、考えております。
5番、柳田志向。
ぜひ市民の誰もが投票できるような体制になることを願って終わりといたします。
これをもって5番、柳橋幸子君の一般質問を終結いたします。10の時まで休憩いたします。